私の声のことにつきまして多くの方にご心配をいただきました。先週の日曜日の礼拝、特に主礼拝からだんだん声が出なくなり、翌月曜日には本当にほとんど声を出すことができなくなってしまいました。で、病院に行って声帯炎と、声帯が腫れているという診断を受けまして、まだ完治には程遠い状態ですが、なんとかここに立たせていただいています。神様、お願いですから日曜日までにはなんとか声を返してくださいと、そういう祈りの中で改めてローマの信徒への手紙第一章一節の言葉が胸に迫りました。キリストイエスのしもべ、使徒として召され、神の福音のために選び出されたパウロから、私パウロは神の福音のために召されたのだと、そう言っております。伝道者としては当たり前のことかもしれませんが、この言葉が今更のように心に迫るものがありました。神様、あなたがもし私の声を福音のためにお召しになるならば、どうか私の声を返してくださいと。しかしできれば月曜日とか火曜日とかじゃ困るんで、できれば日曜日までになんとか声を返してください、あなたの福音のために。私の声が何のために神に召されているかといえばそれは神の福音のためである。そのことを改めて思わされました。で、それで現状はまだ声に力を込めることができません。ある程度大きい声を出すことはできるんですが、抑揚をつけることができません。賛美歌など本当に全く歌うことができません。ただいつものようにあまり原稿を見ないで話すと、いつの間にかつい力が入ってしまうだろうと思いますので、今日に限ってはなるべく原稿を読みながら説教をさせていただきたいと思います。まあ、それでもしも礼拝の後にいつもより良かったなんてことになったらどうしようかなと思っておりますがで、さて先週からこの礼拝でローマの信徒への手紙を読み始めました。まだ直接には会ったことのないローマの教会に宛てて書かれた手紙です。で、そこでパウロが自己紹介をするように自分の立場を明らかにしているのがこの最初の言葉です。キリストイエスのしもべ、使徒として召され、神の福音のために選び出されたパウロから、神が私を召し出してくださったのは他でもない神の福音のためであって、だからこそまた私は今あなた方に福音を語るためにこの手紙を書くのだと、そのような手紙を今私どもも読み始めているのです。そこで改めて問わなければならないことは、この福音という言葉の意味であります。福音なんていう言葉は我々の日常ではまず使うことはありませんし、教会に来ていない人にこの漢字読めるって言ったら正しく読んでもらえるかどうか怪しいようなところがあると思います。しかし平たく訳せば、言い直せば、良い知らせということです。私はあなた方に良い知らせを知らせたいんだと、そのために私は神に召されたんだと。ある人がこういうことを言いました。我々の信仰生活は良い忠告を受けるためのものではない、ためになる話を聞くのでもない、良い知らせを聞くのである。 で、もしかしたら多くの人がこの意味で根本的な誤解をしているかもしれません。下手をすると教会に来て洗礼を受けて礼拝生活をしている人の中にもこういう誤解をしたまま礼拝生活を続けているという場合があるかもしれません。礼拝に出て聖書の良い教えを学んで、その良い教えを実生活に生かしていこうというわけです。で、良い教えを実生活に生かしていくとどういうことになるのか、それはよくわかりませんけれども、例えば聖書を学んでいろんな気づきを与えられたり、光を与えられたり、それで例えば人生が豊かになるとか、世のため、人のためにいろんな役立つことをしようとか、いろんなことを人は考えるかもしれませんが、けれどもそういうことは福音とは何の関係もありません。いや、少しは関係あるかもしれませんけれども、福音の応用問題のような形でそういうこともあるかもしれませんけれども、それが福音の根本ではありません。私どもの信仰生活の根本は、良い知らせを聞くことである。そしてその良い知らせを聞いた人は、人生が根本的に新しくなるような、そういう良い知らせを私どもはここで聞いているのです。で、もちろん信仰生活をしていればいろいろ良い教え、良い忠告をいただくこともあるでしょう。で、その教えを守って生活していれば人生が豊かになったり明るくなったりすることもあるでしょう。それはしかしいわゆる御利益とは違います。そして私どもは一応そのことをよく承知しているつもりなのです。私どもの人生にはいろんなことが起こります。さまざまな喜びがあり、悲しみがあり、もう耐えられないと思うようなことも起こるんです。それで多くの人がさまざまな神仏に助けを求めたり、それこそ良い忠告を受けるために神社のおみくじや占い師のところを訪ねたりするのですが、我々キリスト教会は一方でそういう安直な信仰をバカにしているようなところがあると思います。無病息災、家内安全、商売繁盛、そんなことのために我々は信仰生活やってるんじゃないと言いながら、いざ自分の身に良いことや悪いことが降りかかってくるとなかなか冷静ではいられません。けれども私どもの信仰生活の中核にあるのは良い知らせを聞くことです。そして本当の意味で良い知らせを聞いた人間は、どんなに悪いことが続いてもその人の人生は根本的なところではびくともしないし、逆にその人の人生がどんなに豊かでどんなに順風満帆であったとしても、もしその人が本当の意味で良い知らせを聞いていなかったら、その人の人生は砂の上に建てられた家のような不安定さをいつまでも抱え込んだままになるだろうと思うのです。福音というのはそういうものです。その福音の内容について2節以下でこのように説明します。手紙全体の冒頭に書いてあるこの言葉は、パウロがこの手紙で語り始めようとしている福音の要約であるということができます。2節、この福音は神が聖書の中で預言者を通してあらかじめ約束されたものであり、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められました。この方が私たちの主イエス・キリストです。 福音ということで、まずパウロが申します言葉、この福音は神が聖書の中で預言者を通してあらかじめ約束されたものであるということです。この場合の聖書というのは旧約聖書のことです。キリストがこの地上においでになるよりも何千年も前から、神学的に言えば永遠の昔から神が約束されていたこと、それが福音である。である人はそのことを解き明かして、福音というものは天地を貫く真理であり、歴史を通して変わらないものであると、そう言っています。福音というものは天地を貫く真理であり、歴史を通して変わらないものである。昨日今日の思いつきによるものではない、決して一時の気まぐれによるものでもない。したがってこの良い知らせはどんなことがあっても永遠に揺らぐことがない、そういう神の約束であるということです。このことについて別の角度から明確な光を与えるのは、マルコによる福音書第12章が伝えている主イエスの語られた例え話です。主イエスが十字架につけられる 2,3 日前という時に、こういう例え話をお語りになりました。ある時ある農場主が丹精込めて立派なブドウ園を作ったっていうんです。そしてそのブドウ園を農夫たちに委ねて、自分自身は長い旅に出た。このブドウ園の主人というのは言うまでもなく神を意味します。そして神が丹精込めて作ったブドウ園というのはこの世界のことでしょう。その世界の管理を委ねられた農夫というのは我々人間のことだと言ってもいいかもしれませんし、しかしまた神の民イスラエルのことだと言ってもいいかもしれません。でいずれにしても農夫たちは一生懸命ブドウ園で働きました。神がよく準備してくださったからでしょう。そのブドウ園は素晴らしい実りをもたらしました。農夫たちはどんなに嬉しかったことでしょうか。いやー素晴らしい、我々のブドウ園がこんなに豊かに、とそこにブドウ園の主人のもとから使いの者がやってきて言いました。さあ、あなた方の収穫したものを主人に返しなさい。そしたら農夫たちはこのブドウ園が主人のものだということを知ってか知らずか、この使いのものを袋叩きにして追い返したっていうんです。その後たくさんの使いのものが次々と送られたけれども、どの使いのものも無事に帰ってくることはありませんでした。殴られたり侮辱されたり殺されたり、それで最後に神はご自分の愛する一人息子を送った。すると農夫たちはこの一人息子を見て、こいつはブドウ園の跡取りだ、これを殺してしまえば世界は我々のものだと、そう言ってこの一人息子を殺してしまったというのです。この主イエスの例え話はロマ書第1章2節以下を見事に解き明かしたものだと思います。この福音は神が聖書の中で預言者を通してあらかじめ約束されたものであり、御子に関するものです。先ほど紹介した例え話の中でまず心を打たれることは、ブドウ園に次々と使いのものが送られて、しかもそれが例外なく農夫たちによって痛めつけられたということです。その使いの者たちというのはここで言う預言者たちのことです。 そしてその預言者たちというのは、それこそ良い忠告とか何かためになる話をしたわけじゃないんです。預言者たちが伝えたことはまさしく福音の中核であって、良い知らせであって、このブドウ園はね、神様のものなんだよ、そこで働くあなた方の存在も丸ごと神様のものなんだから、だから神のものは神に返しなさいと。先週の礼拝でハイデルベルク信仰問答の最初の問答を紹介しました。それをここで繰り返すこともできると思います。生きる時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか、とそう尋ねてこう答えるんです。私のただ一つの慰めは、私のすべてがキリストの所有であることです。この慰めが生きる時も、それどころか死を超えて私を慰める。私のすべては神様のものなんだ。けれども、あの悪い農夫たちはその慰めを見事に忘れました。それはまた私ども自身の姿でもあると思います。自分の人生は自分のものだ、自分のものを自分の好きなようにして何が悪いと、その自分の人生を少しでも豊かなものにしようとして、それこそ良い忠告を求めたり、ためになる話を聞いてみたり、どうも聖書というものは世界で一番ためになる書物であるらしい、自分の人生を豊かにするために一つ人生の最後に聖書でも勉強してみるかと、我々はそういうことを考えるんですが、そういう悪い農夫である我々が根本的に間違っているのは、あなたの人生はあなたのものじゃない、すべては神のものなんだから、神のものは神に返しなさいというこのことであったのです。しかも実はまさにそのことが福音そのものであったのです。この福音の成就のために最後に使わされたのが神の一人子、私たちの主イエス・キリストでした。私どものすべてを神のものとして取り返すために、この方は私どものところに来られたのです。だからこそ6節でも、あなた方も異邦人の中にあって召されてイエス・キリストのものとなったのですと、そういうのです。主イエス・キリスト、この方こそ私どもの信じる福音の中核です。私どもが信仰生活をしているのは良い忠告を受けるためでもなく、ためになる話を聞くためでもなく、ただただ主イエス・キリスト、この方と共にいたいんです。けれども、この主イエス・キリストというお方の到来の意味を知るために、まず私どもが知らなければならないことが、この福音は神が聖書の中で預言者を通してあらかじめ約束されたものであるというこのことです。神の最初からの約束は、しもべたちがどれだけ乱暴されても、そしてついに愛する一人子を殺されても、それでも神の約束に揺らぐところは一つもありませんでした。その意味でも旧約聖書と新約聖書は本質的に一つの書物です。一つの物語です。人間の反逆と それでも変わることのない神の愛の真実の歴史であります。その神の愛の真実の最後に使わされたのが私たちの主イエス・キリストです。この方についてさらに3節以下ではこう言われます。御子に関するものです。つまりこの福音は御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神のことを定められました。この方が私たちの主イエス・キリストです。御子イエス・キリストのことを簡潔に紹介して、まず肉によればダビデの子孫から生まれとそう言います。ダビデというのは旧約聖書における最大の王、いわばレジェンドです。そのダビデの血統から救い主キリストが現れるということは、これをうっかりするとそれはまあキリスト様だしあまり中途半端な血筋から生まれるわけにはいかないよなということになるかもしれません。けれども聖書そのものがダビデについて何を語っているか、どう語っているか、そのことをよく考えてみると決してそんなに単純な話ではありません。ダビデというのは一方では伝説的な英雄でしたが他方では非常に人間的な人間でした。こんなに人間的な人間はいないと思われるほどの人間でした。それだけにまた数々の失敗をしました。その中でも最悪の失敗は自分の部下の妻を奪い取ったということです。である時ダビデは自分の城の屋上から綺麗な女性が裸で水浴びをしている姿を見て我慢ができなくなったっていうんです。でそれで王としての特権を使ってこの女性を自分の寝室に招き入れ、この女性が妊娠してしまってそれを隠すためにその女性の夫を罠にかけて戦場のどさくさで殺してしまったというのです。結果としてはそれがイスラエルの滅亡につながったの、だとサムエル記そして列王記は伝えるのです。悪い農夫がというのですが、考えてみればダビデ以上に悪い農夫はなかなか見つからないかもしれません。国ごと潰したんですから。ところがまさしくそのダビデの血筋に神の一人子イエス・キリストがお生まれになりました。それは確かな神の御旨に根ざすことでした。でここに肉によればダビデの子孫から生まれと書いてあります。肉によればっていうんです。それは何を意味するんでしょうか。この言葉をもしかしたら誤解されやすくしてしまっているのはさらに次の句と対句になっていて、肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神のことを定められましたと。この肉によれば聖なる霊によればという表現がうっかりすると、まあつまり悪い意味っていうか消極的な意味ではこうだけれども積極的な意味ではこうだと、肉をとってダビデの子孫というのはあくまで外見上のことで本質的には神の子なんだと。パウロが言ってることはしかしそういうことではありません。むしろここで肉によればと言われていることがどれほどの重みを持つか、そのことをよく考えなければなりません。肉によればダビデの子孫から生まれ、それを教会の言葉で受肉と言います。肉を受けると書いて受肉です。 外見上そういう姿を取られたというような表面的な話ではありません。神の御子が肉を取られたその受肉という出来事の中にどんなに深い神の愛が込められているか。肉によればと、受肉こそ神の愛の本質です。今日の主題で言えばそこにこそ福音の主題があるのです。この受肉ということを説明する非常に印象深い言葉として、ヘブライ人への手紙第4章15節にこういうことが書いてあります。この大祭司キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪は犯されなかったが、あらゆる点で同じように試練に遭われたのです。我々の大祭司キリストは我々の弱さに同情できない方ではない、罪は犯されなかったが、肉を持って生きる我々と全く同じような試練に遭われたのだと。それは例えばダビデが肉において罪を犯したとき、キリストはそのダビデの弱さに同情できない方ではないということです。罪は犯されなかったが、あらゆる点で同じように試練に遭われたのです。しかもそのようなお方があのブドウ園の農夫たちのためにも同じ目線に立って福音を伝えてくださるのです。このブドウ園はね、いや、そこで働くあなた方の存在が丸ごと神のものなんだよ。神があなた方の父でいてくださるんだから、何にも思い煩うことなんかないじゃないか。けれども農夫たちは最後に送られてきた神の一人子を迷わず殺しました。けれどもそれで終わりではありませんでした。神は御子イエスを死者の中から復活させられました。聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められました。復活によって初めてその時主イエスが神の子に格上げされたという話ではありません。主は永遠の昔から神の子であります。だからこそ復活という出来事が当然起こらなければなりませんでした。しかし問題は、その復活の主イエスキリストの前に我々がどういう態度で立たなければならないかということです。私どもは悪い農夫なのですから、一体どの面下げてキリストの前に立つことができるかということになってもおかしくありません。事実あの農夫たちは自分たちの殺したはずの一人息子が生き返ってどんなに震え上がったことだろうかと思います。しかしもしキリストの復活が福音であるならば、それはあの農夫たちが許されているからでしかありません。そして事実その通りなのです。今私どももお蘇りの主の前で知ります。私たちはあのブドウ園の幸せな農夫なんだ。これが福音です。それを聞いた今は何を恐れることもありません。たまたま我々が人生において見るブドウの収穫がどんなに豊かに見えても、またどんなに貧しく見えても何も思い煩う必要はありません。ただ悔い改めて 今復活の主と共にあることを私どもの慰めとさせていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。私どもの救い主、主イエスキリストの父なる御神、あなたの福音を聞かせていただきました。あなたの永遠の約束のうちに救い取られている自分自身の幸いを今確かな思いで確かめさせてください。今悲しみの中にある者にも、恐れの中で立ち上がれなくなっている者にも、あなたの福音が与えられているのですから、どうかそのために仕える教会とさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。